コーナーです。
パチパチパチ。
今日のアーティストは関東を拠点に活動をされているシホンさんです。
はい、番組始まってしばらくはずっとこう男性アーティストが続いていたじゃないですか、リオンちゃん、で女性アーティストさんだとまた違った雰囲気で楽しめるんじゃないかと思いまして、
ね、
シホンさんはリオンちゃん親近感湧くんじゃないかなと思うんですけども、声優さん、声の方で、朗読とか、シンガー活動、歌だよね、でそのプラス最近役者さんもされているので、
めっちゃマルチですね。
マルチなんですよ、むっちゃマルチなんよ。で幅広い分野で活躍されている素敵なアーティストさんなんで、リオンちゃんも親近感近い感じで思っていただけるんじゃないかなと思いまして、
本当にね、でもマルチで活動、前回の西栗さんもそうですけどね、マルチで活動できるなって本当にすごいことだと思います。
そうやね、ではですね、まずですね、シホンさんのボイスメッセージをお聞きいただけたらなと思います。
みゆきさん、リオンさん、そしてドリームラッシュをお聞きの皆さん、こんにちは。声優シンガーとして活動しています、シホンです。今日は私のファーストシングル見えない私を紹介していただけるとのことで本当に嬉しいです。ありがとうございます。この見えない私という曲はですね、自分の思い出したくない過去や悲しい思い出に生きづらさを感じながらも、最後は少しだけ希望の光が見えたかなというそんな曲になっています。ちなみにですね、この曲は YouTube の方で一番だけ視聴できます。そしてなんと私の描いたイラスト PV 付きのスペシャルバージョンとなっております。なのでぜひ一度見えない私シホンで検索してみてくださいね。最後に、このラジオ番組ドリームラッシュがもっともっとたくさんの人に聞いてもらえるような番組になることをめっちゃくちゃ応援しています。これからも二人の息を合わせて楽しくおかしく頑張ってくださいね。一ファンとして聞いておりますので、ではでは、こんな感じでシホンでした。
ではシホンさんの楽曲見えない私です。しっとりとお聴きください。
ではシホンさんの楽曲見えない私をお送りいたしました。なんかボイスメッセージでもシホンさんおっしゃってくれたんですけど、あの自分の過去とちょっと思い出したくない、ちょっと辛い過去をあり抱えながらもその過去と向き合って、うんうん、あの生きていくみたいな力強い歌を聴いていただいたんですけれども、うん、思い出したくない過去って絶対あるよね。
ある、
私もあるし、
めっちゃある、
封印してるんだけど私。
それ聞いちゃいけない感じですか？
いや、まあ、そんなこともないんだけど、
うん、
でもそことあえて向き合って、うん、あの自分を強くするっていうのはなかなかね、うん、あの強いと思うんだけどね、
うん、私も思い出したくない過去の一つや二つや三つや四つや五つや六つありますからね。
100個ぐらいあるけどね。リオンちゃんが10個ぐらいだったら私倍あるからね、うん、それはもう年の子みたいなところがあるんですけども、うん、どうでした？曲の感想を聞いていただいて。見えない私ですよ、見えない私ですよ
ね。え、あのなんかすっごい、なんでしょう、シホンさんの声が本当透明っていうか透き通ってるっていうか、
やっぱりね声をね、うん、なりわいとしてるね、シホンちゃんからは惹かれるものがあったと思いますけれども、あのシホンさんっていうのは、まあ、私が、まあ、あのツイッターで知り合った人なんですよね。で実際に、まあ、シホン、ひらがなでシホンと3文字で検索していただくと出てくる、あの実際に見ていただくと分かるんですけど、やっぱめっちゃ美人なわけですよ。で今も歌も聴いていただいた通りも、あの素敵な声を生かして詩の朗読とか動画をアップしていたりします。で私もねその動画を全部は、まあ、ちょっと時間的な都合もあって全部は見ていないんだけれども、あの一回見てすっごい朗読だなと思ったのは100万回生きた猫、まあ、有名ですよね。100万回生きた猫を朗読してて、あれはもう本気で感動したんですよ。
そうなんですね、私はね朗読するのも好きなんですけれど、それと同じくらい人の朗読を聞くのも好きなので、ぜひ私もねシホンさんの朗読を聞いてみたいと思います。
あすごいですね、あの自分も発信するけど聞く方もしてるよっていうのは、それはリオンちゃんのね、あのキャパシティというか、あの、うん、範囲の広さだと思うんですよ、ね、やっぱ聞いてるの？
あ、人の朗読とか、
うんうんうん、聞いてるってことだよね。
聞いてますよ。
発信もするけど、うん、受ける方もしてるってことだよね、
うん、私そういうの聞くの好きだもん。
あすごいね、
あのね、うん、その中でねすごいなって思ったのは、
うん、
そう朗読を聞いててすごいなって思ったのが、
うん、
あのね、
うんうん、
夢の旧作って人が書いてるドグラマグラって小説があるんだけど、
小説、
うん、めっちゃ難しいし長いのね、うんうん、それを朗読してる人がいて、
うん、
全部朗読しててすっごいなってそれ本当思った。
難しいっていうのは言葉が難しい、
あの全てが難しい、あのその本って日本の、
うん、
日本三大奇書に数えられる本で、
うん、
あの日本の中で3つ難しい本があるとして、
3つ難しい、
その中の1つって言われてるくらいだから、
3つの中の1つ、
そうそう、
はいはいはい、
めっちゃ難しいんだけどそれを朗読してる人がいてすげえなって思ったことがありますね。
それは何、要するにすごいことってことだよね。
そう、すごいこと。
へえ、まあ、そういったのもりょうちゃんは聞いてて影響を受けていると、
う
ん、
そうですね、
そういうことですね、うん、はい。で、あ、ごめんなさい、りゅんちゃんに戻っちゃうんですけども、あのツイッターやブログとか見ててもね、しほんちゃんっていうのは、うん、あの女性らしい感性を持ちつつ、うん、見た目もね、あの検索してもらうと分かるんですけど、うん、美人なんですよ。
お、
美人なんです。
美人です。
またそこもね好感度が高いんですけれども、あのしほんさんのね毎日の日々の言葉を見ているとね、なんか歌を歌ったり詩を朗読したりそういうのが真剣に好きっていうのがむっちゃ伝わってくるんですよ、
うんうん、
でそしてファンの人が見に来てくれた時の感動とか、ファンの人から言われた言葉っていうのをものすごく大切にしてて、とても温かみのあるアーティストさんなんですよね、
うん、なんかこうファンとしてはこうなんて言うんだろうな、そういう風に 自分たちの言葉とかを受けてくれるとやっぱりその人をますます応援したくなりますよね。
まあそうですよね、うん、私もそういう風に思ってます。でね、しほんさんっていうのは、うん、定期的にライブをされています。
とそのねライブのスケジュールは、うんうん、ツイッターやブログで予告されているのでぜひチェックしてみてくださいね、うんうん、
チェックしてね。
素敵な素敵なアーティストなので皆さんチェックしていただき、この夏はしほんさんの歌とともに過ごしていただけたらなと思います。
思います。今日のアーティストさん紹介はしほんさんの見えない私でした。よろしくお願いします。癒しのコーナーです。名付けてこれ定番になってきましたよね。リオンちゃんも定番になってきたでしょ、うん、揉まれたいでしょ、
うん、
揉まれたいでしょ、
うん、
まあ、じゃはっきり意思表示して
揉まれたいです揉まれたいです。
そうなんですよ。名付けてリオンちゃんの肩揉みインフォメーションのコーナーです。
イエーイ
イエーイ。あのね、要するにですよ、肩こりに悩めるリオンさんの肩を私本田が揉みまくりますってことなんですよ、うん、でリオンちゃんは揉まれながら悶絶しながらインフォメーションするっていう素朴なコーナーなんです。で何をインフォメするかっていうと、今日は前回のね、うん、のりばさんの紹介からの友達の輪でご紹介いただいたたけさんです、
うん。
たけさん の, あのインターネット上で公開されている作品をご紹介いただけます。リオンちゃん準備は OK ですか？
OK
だったら私あのそこに行くから OK ですか？
はい、
じゃあ行きますよ。
リオンの肩もみインフォメーションのコーナーです。今日のインフォメーションは前回のりば様の友達の輪によるご紹介で、たけ様の漫画オリオン運送をご紹介いたします。突然ですが、今私たちが住んでる星、地球が滅んでしまったらあなたはどうしますか？あーちょっとー、またそんな絶望の危機に何か一つだけ救えるものがあるとしたらあなたは何を救いますか？オリオン運送はそんな危機に直面しながら、あー知らない人たちが信じ合って、あー助け合って話し合って、あー話なのです。あーちょっと待って、あー舞台は遠い未来です。火星が地球化された未来に、あ痛い痛い、オリオン号は宇宙空間を航行していました。そしてオリオン号は宇宙を漂流している謎のカプセルを発見します。そのカプセルを保護すると、中には痛い痛い痛い、冷凍保存された一人の少女が眠っていたのでした。物語は美しいイラストとともにゆっくりゆっくり進んでいきます。少女は長い眠りから覚醒し、オリオン層の乗組員とともに過ごしながら、恋人と生き別れになった悲しみや荒廃した母性を救う悲しみが徐々に癒されていきます。そして乗組員の一人の少年ハリー隊長と愛し合うようになります。隊長も少女を愛し、ずっとこのまま一緒にいたい、そう願いながらも隊長は彼女を母性に戻すことが一番の幸せなのではないかと葛藤します。そして青年が選んだ運命とは、なぜ少女は漂流することになったのか、生き別れになった恋人が少女に託したものは何だったのか、そこには無償の愛があったのでした。なんといっても、ちょっと SF の壮大なスケールに宇宙空間の美しさ、荒廃した大地、精密度を会いたい、あちょっとあの綿密なイラストはぜひご覧いただきたい、いただきたいです。またオリオン運送の最大の魅力は、作品全体を包む切なくも温かい世界観で、イラストを見ているだけで人物の心情が上がってしまうところです。最小限のセリフで最大に読ませてくれます。オリオン運送は LINE 漫画で無料で読むことができます。 作者の竹さんはツイッターでも見かけすることができ、オリオン運送の執筆の過程や過去のイラストなど多くツイートしていられてます。ぜひツイッターでオリオン運送で検索してください。今回はのりぼさんの紹介でオリオン運送竹様を紹介しました。次回は竹様の紹介で月舟様を紹介いたします。お楽しみに。リオンの片もみインフォメーションのコーナーでした。
リオンちゃんね、あの肩凝りすぎですよ
いつも言うね
でもすっきりしたでしょ。
した、うん、気持ちよかった。
軽くなったでしょ、グイグイ、うん、ちょっと回して回して回して
回すの。あ、めっちゃ軽い、やばい、どうしよう、
すごいですよ、
誰か取れた
整体師で開業しようかなと思ってますけど。
いいですね、本田整体。
あの、私が開業したら黒帯道場っていう名前 で整体開業するから来てね、第1号で。
行きます
あの4000円、10分1000円で、あの40分単位で、あの商売するんで来てくださいね。
はい、ですね、今回はですね、
竹さんのオリオン運送を紹介していただきました。
はい、
あのね、あの竹さん自身で、単行本なのかな、出してるんですよ、オールカラーで。そのオリオン運送のね、うんうん、あのコミックを、うん、あの通販なのかな、うん、あの出してるんで ね
自家通販ってやつかな、
はい、すんごい綺麗なの。あのガンダムみたいな整列ロボをね、
すごい、
あのオールカラーで出してるんでね、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
では6回目もエンディングの時間がやってまいりました。
はい、ね、話し足りないってね、ティオンちゃんが言ってますよ。話したいことね、やっぱいっぱいありますよね。
ね、いっぱいありますね。
あー、やばい、エンディングですよ。はい、でですね、次回は残念ながら6月になります。
イエーイ。
で、次回のテーマというと、まだ決まってないんですけれども、はい、6月っぽいことをですね、いっぱいテーマにしていきたいと思います。リオンちゃん、6月っていうと何ですか
？6月？
うん。
え、ここで言っていいの？
いいよ。
6月誕生日。
そうです。6月の何日が誕生日なの？
3日。
3日、うん、なんで6月の前半はリオンちゃん生誕祭でお送りしたいと思います。はい、あの女王様になってくださいね、リオンちゃん。はい、私をしもべとして扱ってくれていいね。はい、で6月前半はリオン生誕祭でお送りしたいと思います。
はい。
はい、この番組はドリームの名の通り、夢を持つ私と夢を持つ皆様で作られる番組です、
はい、
番組内で紹介してほしいというアーティストさんの推薦、またぜひ私たちの楽曲を流してほしいという事前も大歓迎です、
はい、
番組内の専用アドレス dream@bifuri.net までリクエストをお寄せください。
お寄せください。はい、またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローと、またいいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。またこの番組ドリームラッシュのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。ドリームラッシュで検索してください。
番組のツイッターアカウントに関して、イメージイラストは漫画家として活躍されている島口ホラサイさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。
はい、
島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターしております。ぜひぜひご覧ください。
そう、最近4コマ書いてもらったんだよね。
イエーイ、
イエーイで、4コマはツイッターで見ていただけるんですけども、 LINE のドリームラッシュ公式アカウントをフォローしていただけると、ツイッター以外なんていうのかな、こう会員さん限定の4コマも見ていただけるので、フォローしていただけたら私とリオンちゃん超嬉しいです。超嬉しいよね、リオンちゃん。
嬉しい
ということでですね、あの LINE の公式アカウントぜひフォローお願いいたします。それでは次回も6月もまたお会いしましょう。一斉のでドリームラッシュ。